We're in the Gospel of Matthew, chapter 2 today. 今日、マタイの福音書2章を今日学んでいきたいと思います。
You know, last time we talked about who Matthew was and who he wrote this Gospel for.
で、前回、マタイは誰だったかとか、もう主に誰のためにこの福音書を書いたかと見ましたよね。
Remember, Matthew was a Jewish tax collector who left everything behind to follow Jesus.
で、マタイは、イスラエル人のユダヤ人の主税人だった。で、全部捨てて、イエス様の方についていったでしょう。
And as he wrote this down, being a Jewish guy, you know, he wrote it aimed at the Jews.
で、ユダヤ人だったし、そしてユダヤ人のために、ね、ユダヤ人を狙ってこれを書きましたね。
And so as he wrote this gospel, the main sort of perspective is that Jesus is the Messiah that the Jews were waiting for.
だから、マタイのこういう視点から見ると、やっぱイエス様はもう確かにメシアだよ。みんなが待ってたメシアだよとそういう見方があるんでしょうね。
And so he paints this picture of Jesus, the Messiah, fulfilling all these Old Testament prophecies and so forth.
だから、もうイエス様がメシアとして、この旧約聖書の予言とか、たくさん成就されたとか、そういう、まあ、そういう絵が描いたんでしょうね。
And, you know, I think the Bible's written in a particular order on purpose.
まあ、僕、まあ、ちょっと僕の意見だけど、聖書はこの聖書の順番とかが もちろん完璧だと思う。
You know, we just finished a couple weeks ago the Old Testament in Malachi, and we've been looking at all these, you know, minor prophets and prophecies and so forth.
で、2週間前マラキ終わったでしょ、旧約聖書。で、旧約聖書の最後のところでたくさんこういう小預言者の書で預言とか見たでしょ。
Well, here in Matthew, what we finally see is that sort of the pieces of those prophetic of that prophetic puzzle begins to, you know, get put together.
で、今やっとマタイになって新約聖書に入るとね、そのパズルのようにいろんな予言があって、それ全部組み合わさっていってるんでしょう。
On New Year's Eve, right? In church, we open up the church on New Year's Eve and.A lot of times, you know, they take out this 1,000, 2,000 piece puzzle and it's a race to who can finish it, if they can finish it by, you know, New Year's Eve, right? It's kind of like that, you know. You can't see the whole picture until everything's put together. That's what the New Testament does.
いつも大晦日、教会開いて、で、なんかパズルやってるんで、みんなは。で、本当に0時まで間に合うかなっても1000ピースか2000ピースのパズルをしてって。まあ、旧約聖書ってパズルのピースがたくさんあって、新約聖書に入ると全部組み合わさって、もう全体的に見れるようになるんですよ。
And so we're going to continue here.
だから、続きまして、今日、また、もうメシアの話ですけど。
We're going to look at Jesus' birth.
今日、イエス様の誕生を見ますよ。
Now, if we really wanted to study Jesus' birth, probably look at Luke, right? That's what we...Look at Christmas all the time.
で、もっと細かくイエス様の誕生とか学びたかったら、まあ、ルカの福音書を見た方がいいでしょうね。クリスマスでよくルカの福音書を学ぶ。
Luke recorded the actual birth and so forth.
もう実際のイエス様の生まれとか誕生とかを書き記したんだから、ルカが。
Matthew here skips all of that.And he starts with the wise men.
でもマタイはそれを全部飛ばして、で、博士たちの話で始めるんでしょ。博士たちの訪問から見ていく。
We're going to see from the visit of the magi, the wise men. Now, you may be familiar with the story, but, you know, many times this, you know, especially traditional things, Christmas, Easter, all these things, when we really look at the Bible, we begin to see, like,What's biblical and what's not? So we're going to see some of that today.
で、よく、まあ、教会って伝統的な団体だから、教会も伝統的なこの教理とか、まあ、いろいろあるんですけど、特にクリスマスとかイースターとかそういうことを見たらしょうね。
でもやっぱ一章一章一節一節聖書に何を書いてるかって見ると、やっぱ何が伝統か何が本当なのかってそれも見れますよ。だから今日もそういうことを見ていきたいと思います。So let's read here verses 1 and 2. I'm just going to read in Japanese. If you have English Bible, just read along. 一節二節読みます。イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時、見よ、東の方から博士たちがエルサレムにやってきてこう言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか？私たちはその方に星が昇るのを見たので礼拝するために来ましたって。Just these two verses has a lot kind of packed in here. この2節だけでもう結構いろいろ入ってると思うんですよ。And so let's look at these things. だからちょっと見てみましょう。First of all, Jesus was born in Bethlehem, right? It's the city of David. まず、ダビデの町ってベツレヘムにイエス様が生まれたんでしょうね。That's a fulfillment of prophecy, right? でもちろんそれは予言の成就でしょ。ミカ5章の2節で、ベツレヘム、エフラテは小さな、この小さな町でもそこから始める、イスラエルを治めるものが出るって書いてあるんでしょうね、メシア。In Micah 5:2, it says, out of Bethlehem, Ephrathah, again, this tiny little city, the one to be ruler in Israel is going to come out of there. We also see here that it's the days of Herod, right? で、ここにはヘロデ王の時代って書いてある。This is Herod the Great, king of Judah. これは、at that time, Israel was a vassal state of Rome, but he was king over Israel, over Judea, right? で、ヘロデ王ってのは、ヘロデ大王ですね。これはローマのこの属国であったユダヤの王だったんですよ。He was an Edomite. He wasn't a Jew. He was an Edomite. で、ユダヤ人ではなくて、イスラエル人ではなくて、エドム人だった。だからエサオの子孫だったんだ。He was a descendant of Esau. And he ruled from about 37 BC to 4 BC. He died in 4 BC. で、彼の治世を見ると、紀元前37年から4年だったんだ。までだったんでしょ、紀元前。Talking about tradition here, you know, sometimes we think, you know, if we, you ever saw the movie Back to the Future, you get in the DeLorean and you type in December 25th, 0000, and you're going to show up at the stable, you know. みんなあの Back to the Future って知ってるでしょ、その映画って。そのかっこいい車、デロリアンに入って、で、なんかあの、0年。あ、一年か。ゼロないでしょ。一年、12月25日を入れて、で、ボタンを押したら、イエス様の誕生を見れると思ってる。でしょ？伝統的に見たら。それは違うでしょ？これ見たら。That means Jesus was born historically before 4 BC. で、イエス様は、紀元前4年の直前に、その前に生まれたって、ここに見たら。ヘロデ王は歴史を見ると紀元前4年で死んだから。Interesting, right? We know, like, you can time from Daniel, you know, when Jesus rode into the, Jerusalem as a Messiah, right? と、ダニエル書から、あのメシアがいつも誕生されるって、あの、ロバに乗っていつエルサレムに入るかって、それも計算できるでしょ？前、学んだことあるでしょ？ 32 年だった。It was, 32 AD, which means, did Jesus die when he was 33? Or did he die when he was 37? I don't know, I'm not gonna die on that hill. What makes you think about it, right? もうだから伝統的に見ると、イエス様が30歳でミニストリー始まって30歳半ぐらい十字架にかかれたって伝統があるでしょ、教会の中に。でも32年死なれたら、で、紀元前4年前生まれたら、じゃあ36、7歳だったって、イエス様が。面白いでしょ？まあ、どうでもいいけどね。そこまで議論必要はないけど。You don't have to argue about that with anyone. But it's interesting, right? We know a lot about Herod from history. で、歴史を見ると、ヘロデ王のことって結構詳しく知ってるんですよ。He was a little man. 背が低かったんですよ。Like 4 feet something. Very little man.
本当にもう小人ぐらい、もう130何センチしかなかった彼は。
And because of that, you know, he made up for his small stature with a huge ego.
で、ものすごい小さな人だったから、小ささ、自分の小ささで、その大きなエゴで、補ったんでしょって。
You guys ever heard of a Napoleon complex? Well, he had it. Well, before Napoleon.
だから、もうナポレオンコンプレックスって聞いたことあるかもしれない。ナポレオンも背低かったでしょ。背低いから大げさで大きいことをやろうとしてるんで、見せかけで。
And so he was super prideful.
ものすごいプライドがあった。
And he loved his position. And he loved the Romans who gave them that position.
で、その自分のポジションも愛して、そして、ローマ帝国に与えられたでしょ。だからローマも好きだったんだ。その地位、地位を与えてくれたローマ人も。
And so he would try to please Rome and try to please himself and he would build all these big things, you know?
で、だから、ローマを喜ばそうとして、もちろん自分のためにも、いろいろ喜ばすために、たくさん大きなこととかを、素晴らしい、いろいろ作ったんですよ。
Remember, Zerubbabel rebuilt the temple while Herod made it huge.
ゼルバベルはイスラエルの2番目の神殿を作ったでしょ。ヘロデオがそれを拡張したんだ。ものすごく拡張、大きくしたんだ。
If you've ever been to Israel, you can go to a place called Caesarea by the Sea. That's Herod built that thing out. You can see it big, like a forum and stuff like that. Been there once.
イスラエル行ったら、このカイザリア・マリティマっていう、カイザレって海の方の町って結構大きいところ、それもヘロデ王に建造されたんだ。マサラ、You ever been to マサラ？マサダっていうところもあって、マサダ要塞って視界を見下ろしてるところ、崖の上に、もう山の上に作った要塞ってヘロデ王に作られたんだ。
He made that looking over the Dead Sea there.
Huge ego, lots of pride, which is a recipe for cruelty, actually. で、エゴが大きくて、権威があって、プライドもあったから、本当に結構、残酷な人でした。
You know, one thing that Herod's known for is being a jealous man. He didn't trust anyone.
で、結構有名けど、ヘロデ王はね、いつも嫉妬してたんです、全てのことって。誰も信頼できなかった。
He was paranoid.
まあ、パラノイアがあったもん、変質症って。
In fact, he killed his own family. He killed one of his wives and a couple of his sons because he thought, oh, they're out to get me.
もう、まあ、自分の家族に狙われた、自分の家族に狙われてると思って、妻とか息子二人とかも殺したんだ。
In fact, there was a saying that says it's safer to be Herod's pig than to be his son.
結構有名、こういうことわざもあったんで、ヘロデ時代にはって。息子にいるより豚になるのが安全だって。
And he was so evil that he realized that when he died, no one's going to come to his funeral.
で、本当に悪いやつで、彼がね、思ったのは、死んだら誰も自分の葬式に来ないって。
And so he made a law that said when he died, all his top officials have to be killed too, so at least people are mourning.
Crazy, huh? だから彼が法律作ったんですよ。だから自分が死ぬ日に死んだら、そのトップのその高官とか殺さないといけないんだって。だったら嘆き悲しむでしょ、みんなは。
Crazy little man.
もう狂ってたんでしょ、彼は。
And we'll talk about him a little bit more later on.
で、後で少しもうちょっとヘロデについての話するんだけど。
But we see this is the days of Herod here.
で、ここヘロデ時代って書いてある。And then we see these wise men from the east. で、次にまた一節二節しか見てないけど、東の方から来た博士たちって書いてある。博士っていう単語、はギリシャ語でマゴイってマゴスっていう意味っていう単語。
The Greek word here for
for wise men is magoi or magos. We get the magi from that, right? It's the same word we get the word magic and magician from. で、この魔法っていう単語も出てくるんでしょ、その、あの、博士からって。So they were probably astrologers. They were probably seers. They could even be doctors.
博士。だからもしかして、その先生術師だった、術師だった。だからあの星占いやってる人。で、お医者さんたちも可能性あるんでしょって。
In the Bible, sorcery is pharmakia, right?
聖書の中に魔術って、あの、ファルマキアって薬物っていう単語を使ってるんでしょうって。
But they come from the East, you know? And probably what happened was as the Jews were dispersed and 400 years God didn't speak to them and they were spreading that even in the East there were a lot of Jews and so there was a lot of influence, right?
で、もしかしてもう400年間神様が予言の御言葉なかったんでしょ、イスラエルのためにとかって散らされたんですね、ユダヤ人たちが。
だからもしかして博士たちの方までユダヤ人も届いたかもしれない。だからユダヤ人のこと、ユダヤ人のカスタムとか文化とかいろいろ知ってて、このメシアの話も知ってたんでしょうね。
And that's why they knew the customs, they knew the Jewish things, and that's why they even knew about the Messiah.
And so they came searching, だから探しに来たでしょ。
Again, which is a prophetic fulfillment. Isaiah 60 verse 3 says, the Gentiles shall come to your light and kings to the brightness of your rising.
これまた成就された予言でしょ。イザヤ60の3節。国々はあなたの光のうちに歩み、王たちはあなたの輝きに照らされて歩む。
And so they show up to Herod and they're looking for Jesus, right? The Messiah. だからイエス様を探しに来て、ヘロデの王のところに行った。
エルサレムでしょ、ここは。
This is Jerusalem.
Every Christmas, we have nativity scenes, right? We put one, a little tiny one up over there.
いつもクリスマス時期に飾りでこの降誕、こういうシーン、場面を組み立てるでしょ。そっちに、その辺に小さな、いつも置いてる。
And what do you have in a nativity scene?
この降誕の、シーンに何があるか。まず星があるでしょ。First you have a star. And under that star you have a stable. で、その下になんか、あの、馬小屋があるでしょ。
And in that stable you might have some cows and some sheep. Who knows?
で、その馬小屋の中になんか何頭の牛とか羊とかもいるでしょ。あるでしょ。
And then there's Mary and Joseph.
そしてマリアとヨセフがある。あと、あの会話桶の中に赤ちゃんイエス様もあるでしょ、置いてあるでしょ。
And then there's a manger with Jesus there. And then we have shepherds, right? Couple shepherds.
で、何人か、二人か三人のこの羊飼いの小さい像もあるでしょ。
And then there's three wise men. Is that biblical?
そしてその後三人の博士たちの像が置いてあるでしょ、ほとんど。それ聖書的の話ですかって。
Well, first of all, we don't know if there was three, right?
まず3人いたか知らない。どこにも書いてない聖書の中に。
It just says wise men, plural.
複数形で博士たちしか書いてないから。
There could have been 100, probably. A lot of people think there are many, you know.
だから100人かもしれない。わかんないけど。
And also, they shouldn't be in the stable or the cave or wherever Jesus was born.
そして、犬小屋じゃなくて。
I just said doghouse, not doghouse.
馬小屋じゃなくて、洞窟かどっかだったかもしれないけど、いないんですよね。実は、聖書を見ると、この博士たちはあって。もうベツレヘムにもいなかったんで。イエス様が生まれた時。もう、エルサレムの方にいたでしょ。
They were in Jerusalem with Herod. They weren't even in Bethlehem.
So, anyway, so look at verse 3. で、3節。これを聞いてヘロデは動揺した。エルサレム中の人々も王と同じであったって。
Herod hears what they came for and he's kind of freaking out a little bit, right? で、ヘロデ王がなんで何を探しに来たかってその博士たちの話を聞いて動揺したって書いてある。ちょっとフリークアウトしてるんだって。 Why? なぜでしょうか。パラノイアでしょ。 Here's paranoid Herod, right? Pride. プライドが問題だったんでしょう。 I know I've said this numerous times before, but you know, often people who struggle with who are troubled hearts or even depression and stuff, many times they have more pride than anyone else.
僕前こういうこと言ったことあるんですけど、こういう不安とか悩みがたくさんある人たち、まあ鬱になるとか、普段他の人より多分たくさんプライドがあると思うんですよ。だからその状態になってる。その原因はプライド。自分を愛してるから、自分自身を。 Because they love themselves, right? And they're always trying to protect themselves. だから自分を守ろうとしてるんで、いつも。 And they're always worried about what other people think. で、他の人は何を持ってるかっていつも気になるでしょ。 And they're always worried about their image. で、自分のイメージとかもいつも気にしてるんでしょうね。I truly believe the humbler we're able to be, the less we have to worry about.
僕はね、自分を低くできれば心配とかも減ると思うんですよ。
Jesus said, come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. He says, take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy, my burden is light. In other words, you're not doing the work. It's Jesus.It's Matthew 11:28-30.
イエス様がマタイ11:28-30、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心が柔和で減り下っているから、あなた方も私の首輝きを負って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎを得ます。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからです。と
イエス様が、イエス様に任せたら、任すことはできる全部。だったら、ストレスいらないでしょ。
We can hand over things to Jesus, we don't have to worry about it so much. But anyway, Herod, he had a big ego, so he's jealous.
でもヘロデ王は、エゴ大きくて、もう本当に嫉妬したでしょ。王様だったから。他の人が王様になるって嫌だ、その話。
If another person's going to be king, you don't want to hear that.The jealousy, paranoia, can make you do a lot of strange things.
この嫉妬とか妬みとかパラノイアがあったら変なことするんでしょ。
You think about things like victim mentality, right? Everyone's out to get you, or hating others. It's from that.
例えばあの被害者意識とか。あと他の人を憎む許せない気持ちとか、それはその原因はパラノイアでしょ。
It starts from paranoia. You know, you think about persecuting and thinking wrong about others. That was Herod's existence.
だからヘロデ王がたくさん迫害したとか憎んだいろんな人って、他の人の悪いことばっかりを考えたとか、それヘロデの存在だったんですね、ヘロデ王のって。で逆にイエス様の存在がいいでしょ。
The opposite of that. We should be like Jesus though. Forgive as you've been forgiven.
だから許されたように許すしかないんじゃん、私たちは。イエス様の方だって、ようだったら。愛されてるように愛するしかないでしょ。
We need to love as we're loved.
Not hold it in, not tolerate, you know, not be a hypocrite and put on a mask.
もうだから、面をつけて我慢して、微笑みながら人を憎むって良くないでしょ。
政治家じゃんそれは。ごめん、政治家は全部悪くない、みんな悪くない、悪いのいるんだけどね。
It's like a politician. I'm not saying politicians are bad. Some of them are, but not all of them.
If we are doing that though, if we're faking it, we need to repent.
でもそういう見せかけ、そういう芝居のことをしたら悔い改めないといけないんでしょ、正直。
Matthew 6:15, Jesus says, but if you do not forgive men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. That's pretty scary.
マタイ6章の15節、イエス様はこう言われたんです。しかし、人を許さないなら、あなた方の父も、あなた方の過ちをお許しになりません。
James chapter 2:13 says, For judgment is without mercy to one who has shown no mercy. That's Herod. Mercy triumphs over judgment.
ヤコブ2章13節。憐れみを示したことがない者に対しては、憐れみのない裁きが下されます。憐れみが裁きに対して、勝ち起こるのです。
Right, we need to love and forgive, not to be jealous. Be paranoid.
だから、パラノイアとか嫉妬することよりも、じゃなくて、それを決して、愛と許しが必要ですよね。やりにくくなったら、神様に助け求めるしかない。
And if you think, no, but that's hard. It's too hard.
Well, ask God to help you. We don't want to be hypocritical. That's, Herod is a hypocrite here. ヘロデ王は一言で要約したら、これ偽善者でしょ、ヘロデ王っていうのは。Look what he does next. 4節から8節、何をしたかって。Look at verses 4-8. Look what he does next. 王は民の祭司長たち、立法学者たちをみんな集め、キリストはどこで生まれるのかを問いた。ただした。彼らは王に言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者によってこう書かれています。ユダの地、ベツレヘムよ。あなたのユダの治める者たちの中で、決して一番小さくはない。あなたから治める者が出て、私の民イスラエルを牧するからである。そこでヘロデは博士たちを密かに呼んだ。彼らから星が現れた時期について詳しく聞いた。Verse 8. そして言って幼子について詳しく調べ、見つけたら知らせてもらいたい。私も行って拝むからと言って彼らをベツレヘムに送り出したと。
Herod just wants to kill him, right? ヘロデ王はイエス様を殺したいだけって。Anything that doesn't fit his plans needs to be erased.
なんか自分の期待かな、自分の期待、自分のこの計画に合わないこと、合わない人とかがいたら、ただ取り消そうとしてるだけ。
You know, the wise men came to worship. Herod's just worshiping himself. See that?
博士たちは礼拝するために来たんですよね。ヘロデたち。ヘロデは自分も礼拝してるだけ。
And so he finds out Jesus is born in Bethlehem. Again, Micah 5:2, right?
で、ミカ 5章の2節に書いた通り、ここにも書いてあるんですけど、ベツレヘムに生まれたことを聞いて、そして計算したんですよね、いつ頃。
And he calculates around when. And he tries to trick the wise men to lead him to Jesus, right?
で、博士たちを騙そうとして、もうイエスのところにこの案内させようとしたんでしょうね。
You know, one thing I wanted to mention here.Let's not overlook this. Herod gathers chief priests and scribes. We're talking about Jews.
で、見逃してほしくないことがここに。ヘロデ王が祭司長、立法学者たちをみんな集めたってここに書いてある。ユダヤ人たちだったんですよ。
They knew Micah 5:2 like nothing.
もう、ミカ5章の2節、このメシアに関するこういう、についてこういう予言とか、もうよく知ったんだみんなは。すぐ言えたんでしょうね。生まれるところ知ってたんだ。
They knew where he was going to be born. It was memorized for sure. もう暗記したはず。They knew. And still they didn't know him. Crazy.
クレイジーだけど、知ってたのに、イエス様のこと絶対知らなかったでしょ。
Why?
なぜでしょうか?
Because it wasn't important to them. It wasn't convenient.
自分自身には全く大事なことじゃなかったんで、都合と合わな、自分の都合合わなかったんでしょうね。
You know how close the Messiah was?
ものすごい、すごく近かったんだよ。メシアの誕生の生まれたところって。でも気にしてなかったでしょ?
But they didn't care.The wise men came all the way there. these quote unquote wise men didn't care. They weren't wise. だから博士たち、頭いい博士たちがせっかくそこまで来たのに、ユダヤ人の宗教的なリーダーたちはどうでもいいと思っただけって、なんか痛い話でしょ。 You'd be like, you know, showing up to church and you never talk about Jesus, you know. なんかどうやって例えるととちょっと考えたら、例えばある教会に行ってでイエス様の話一切もしないとか、聖書のことどうでもいいと思う、教えなくていいよ、古いから、 Bible's old, we're progressive, we don't need it. Oh, I know John 3:16 though, ask me, test me. でヨハネ3の16暗記したよ、じゃあ聞いて、言えるから、創世記から黙示録全部言えるよ、知ってるから。 I can tell you all the books of the Bible, Genesis to Revelation. I know the Lord's Prayer. Pray it every day. 主の祈りも暗記してるよ、毎日祈ってるからって。 And then somebody comes in to hear about Jesus, looking for salvation. And we don't care. What kind of church is that? でもイエス様知らない人がその教会に入って、イエス様探しに来た人って。で全く気にかけないと、気にしないとか、かわいそうでしょ。もうかわいそうじゃなくて残念なことですよね。 It's very unfortunate. Is that even possible? それこういう話って可能ですかね。 In Revelation chapter 3We see the last day's church called the Church of Laodicea. でも黙示録の3章に週末の終わりの日の教会予言として見ると、ラオデキアっていう教会があったでしょ。書いてあるでしょ。And what does Jesus tell them? で、イエス様は彼らに何言われたかって覚えてる? Jesus is like, I'm on the outside. Can you let me in? See the church.イエス様が教会の外に立ってたんだ。特地にトントントンしてるって、入ってもいいんですか、入ってもいいんですかって、イエス様が教会の外まで行ったんだよ。追い払われたかな。 Maybe he was chased out. 怖くない？そういう話って。正直 It's a little scary to think about it, you know. But it happens. It happensWhen we don't keep Jesus the center of everything, イエス様を中心としてキープしなかったらなるんでしょう。そういうことって。It happens when we don't study and read our Bibles. 聖書を読まなくて聖書を学ばなかったらなれるんでしょう。そういうことって。It happens when we're so concerned about our feelings and my needs and my emotion more than the truth of God's Word.で神の御言葉より自分の感情的なニーズばっかりとかを考えたら、こういう風になれるでしょう。These guys, they were prideful and self-sufficient. この最初たちとかは、プライドがあって、本当に自給自足だったんですよね。Religion without Jesus. Church without Jesus.イエス様なし宗教、イエス様なし教会とか。So they knew, but they didn't go. 知ってたのに行かなかったでしょ？イエス様の方にって。But anyway, Herod finds out all this information, and then he's super sneaky, right? This guy's a conniver. で、この情報全部来て、いろいろ調べて、分かって、で、本当に卑劣な人って。もうこっそりでね、イエス様を殺そうとしたんだって。もう予言、偽善者って言ったでしょ。偽善ってわかるでしょね。You see the hypocrisy here. Wise men worshiping Jesus, want to worship Jesus. Herod wants to worship himself. That's the difference. だから前言ったんでももう一回ね。博士たちはイエス様礼拝したかった。ヘロデ王は自分を礼拝したかっただけ。Then look at verses 9-10. 博士たちは王の言ったことを聞いて出て行った。すると見よ、かつて昇るのを見たあの星が彼らの先に立って進み、
ついに幼子のいるところまで来て、その上にとどまった。その星を見て、彼らはこの上もなく喜んだって。
Again, they came to worship. 礼拝するために来たんだから。メシア見つけて、ものすごい興奮したでしょうって。ユダヤ人じゃなくて、最初たちじゃなくて、王様じゃなくて、異邦人の星占いの人たち。And we're not talking about Jews. We're not talking about the religious leaders. We're not talking about the king. We're talking about Gentile astrologers here. They come to worship. They're stoked.
で、礼拝しに行って、で、興奮して礼拝したんだ。All the way to Bethlehem. で、やっとベツレヘムまで行った、導かれたんでしょうね。
It's gotta be a miracle.
本当に、本当に奇跡的な話でしょって。
They came from the east, which means the star was in the west, right?
東から来たんだから、星は絶対西の方だったんでしょうね、イスラエルまで来て。
But then they went from Jerusalem to Bethlehem. That's east again. So the star moved.
でも、エルサレムからベツレヘムまでは、南と南東でしょ。だから星が西の方で、後で星が東、南の東の方であったって奇跡でしょ。
It wasn't a normal star. 説明できないんだ、科学で。You can't explain it with science. It just happened.
It wasn't a regular star. 普通の星ではなかった。
And then verse 11, Jesus says,
それから家に入り、母マリアと共にいる幼子を見、ひれ伏して礼拝した。そして宝の箱を開けて、黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げた。
First off, notice they came to a house, not a stable.
馬小屋じゃなくて、家に入ったって書いてある。
So again, when you set up your nativity scenes, you gotta put the wise men on the other side of the room.
だからクリスマスのシーンとかを置いてあるとき、置いてるとき、博士たち、部屋の向こうに置いて、まだだから。
But they come into the house and they see the young child, right? Not a baby, a young child.
で、ここ幼子って見たんだ、まだ。だから多分2歳、18ヶ月か2歳の子を見たんでしょ。
Maybe like an 18-month-old, a 2-year-old kid. Not a baby. And his mother Mary.
あと母マリアを見たんでしょうね。で、ひれ伏して礼拝したって。
And then I say this a lot, but the Bible is much more Japanese than it is American. They brought お土産。
で、僕よく言うんだけど、聖書はアメリカより日本の影響がたくさんあるんでしょうって。お土産持ってきた。お土産。
Back in that day when you visited somebody,Especially royalty, right? You bring gifts.
昔、もう誰かの家とか訪問しに行くときに、いつもお土産持っていくんでしょ。特に偉い人とか。イエス様は王様と信じたからでしょうね。
And they believed he was the king, Jesus was. And so they bring gold, frankincense, and myrrh.
で、黄金、乳香、もつ薬持ってきたんで、these three gifts.
That's why people say three wise men, three gifts.
Could have been 100 boxes of myrrh. You know, we don't know. で、この3つの贈り物だから3人がいたって言ってるけど、量分からないんだよ。もつ薬100人分とかで100人持ってきたって、持っていったって可能性もある。
In fact, speaking of tradition, the church even gave these three wise men names. It's not in the Bible though.
もう伝統の話だけど、教会もその、三人の博士たちにも名前もつけたんでしょって聞いたことあるみんな。
Casper and Melchior and Balthazar. Balthazar.
キャスパーとかメルキオルとかバルタザーとかって名前つけたんだよ。聖書的じゃない。
It ain't biblical.
But they bring these gifts, and this is another thing to consider. They give this to a baby. で、もう一つ面白いことけど、赤ちゃんにこういうプレゼント買うの?
When's the last time you went to a kid's birthday party and you saw gold, incense, and perfume?
子供の誕生パーティーに行って、たくさんお金、たくさん香水、たくさん香味料、 とかってのプレゼント見たことないんですよね。These are fancy gifts. でもこれは豪華な賜物ですよ。You ever get a fancy gift before? この豪華な賜物とかもらったことある。I used to work with little kids in Hawaii a long time ago. And I had this Korean kid. で僕昔子守の仕事したんで僕は。小学校の仕事した。その時、韓国系アメリカ人な韓国人がその学校にいた。And, one Christmas, they gave me this big jar of cologne. で、なんかクリスマスの時、こんな大きなコロンだから香水をもらったんで、ガラスの。なんか、高そうな、こういうのもらったって。え、なんで俺臭いかなと思ったんだ。I can't make a hint here that I need to put this on. I don't even remember what I did with it, but they gave it to me. I chalk it up as, well, they must think I'm important. No, I don't know. で、なんでそういうあげたって、まあ、俺好きだったかなって思ったと思うんですけどね。でも、大事な方に大事なプレゼントをあげるでしょ、もちろん。But to someone who's important, you give them something important. We've been talking about Israel for years giving God their leftovers. Right? Malachi and so forth. Obadiah, Zechariah, Zephaniah. だから何度も何度もイスラエルが神様に残り物だけをあげようとしたんだ。Here's these Gentile guys. Oh, it's a fancy party. We better go. もう偉い人だから豪華なお土産持ってきたら。Actually, we had a Christmas party. Actually, in our old place. ここじゃなくて古い教会。前のところでクリスマスパーティーがあって、で、近所の、人とか誘って来たんですよ、前は。I remember inviting somebody from our neighborhood to come, and they came, and they didn't know what to bring, and they brought a fancy bottle of wine. で、何持っていけばって知らなくて、こんな高そうなワインの瓶を一本持ってきたんでしょ。And I said, thank you. And I was thinking, what can I cook with this? で、ありがとうって言って、これで美味しい料理できるかなと思っただけ飲まないから。But we know that that's courtesy, right? それマナーですよね、こういうことって。Some people say that all three gifts are prophetic in themselves. ある人たちはこの三つの賜物って予言的って言ってるんでしょ ?Gold because Jesus is king. なぜ黄金?イエス様は王様だから。Why frankincense? Because that's incense. That's what a priest would give. で、なんで乳香って、乳香は、神殿で使ったこの香り作る、煙の、香りの煙を作るやつでしょうね。だから、イエス様は私たちの大祭司。And Jesus is our high priest. And so, there's frankincense. And why myrrh? で、なんで、この乳香じゃなくて薬物もつ薬って Myrrh was a spice used for burial. もつ薬ってのは埋葬に使われるこの香辛料ですよ。Why'd you give a kid myrrh for? It's rude. 子供に埋葬の香辛料あげるのって Give a kid a casket for his birthday, you know? 子供にこの棺桶プレゼントとしてあげるっておかしいでしょ。But it was prophetic.でも予言的だ。Jesus was going to die. イエス様は死なれるんだ。But this is true worship. これは本当の礼拝でしょうね。Herod is all smoke and mirrors. Fake. ヘロデ王の方に見ると、もう全部見せかけだよ。偽善。These guys, true worship. でもこの方々って本当の礼拝でしょうね。Worship involves effort.本当の礼拝って努力かかるんですよ。Worship involves value. 本当の礼拝だったら価値がある。 worship has priority. 本当の礼拝だったら優先順位として高いんですよね。It has a cost. It involves sacrifice. 本当の礼拝って、犠牲払う分がある。It's the opposite of Israel in the Old Testament, right? なんか、旧約聖書のイスラエルの話と正反対だ。Right? It's not about convenience. It's not about our feelings. It's not about leftovers. だから、都合のいいことばっかりとか、便利なことばっかりとか、自分の気持ちでとか、そういうことじゃなくて、迷信じゃないから礼拝ってのは。無駄の礼拝って迷信だけでしょ。Useless worship is superstition.But these guys gave. でもちゃんとここにいろいろ捧げたでしょ。で12節 verse 12。彼らは夢でヘロデのところへ戻らないようにと警告されたので、別の道から自分の国に帰っていった。Not only did they worship, but they were obedient to God. 礼拝しただけではなく神様に従った。これ大したことと思うんですよ。This is important. God divinely warned them and they didn't go back. 神様に警告があったから帰れなかったって。Why is this so important? I guarantee you there are people in church, maybe not this one, who would say, well, Herod said, so gotta go, right?
なんでこれが大事って。絶対、教会、キリストのクリスチャンの世界の中にある人たちはね、
いや、権威、ヘロデがこうしなさいと言ったから、やるしかないでしょって思ってる人はいるでしょ。
Peter and the other apostles in 529 says, we ought to obey God rather than man.
使徒の働き5章の29節、ペテロと他の弟子たちが言ったのを覚えてる?人に従うより神に従うべきって。
These guys listen to God.
この博士たちは、異邦人の博士たちは神様に従ったって。大事なことだと思う。It's important. In 13 to 15, 13から15。
彼らが帰っていくと、見よ、主の使いが夢でヨセフに現れて言った。立って幼くとその母を連れてエジプトへ逃げなさい。そして、私が知らせるまでそこにいなさい。ヘロデがこの幼子を探し出して殺そうとしています。そこでヨセフは立って夜のうちに幼子とその母を連れてエジプトに逃れ、ヘロデが死ぬまでそこにいた。これは主が預言者を通して私はエジプトから私の子を呼び出したと彼ら、語られたことが成就するためであったと。
ヘロデは、まあ、当たり前だけど、イエス様を殺したかったんでしょうね。He wanted to kill Jesus, of course. He was a threat to his throne. まあ、自分の王位を、イエス様がね、この脅かす、この存在として見てたんだから。
Angel tells Joseph, go to Egypt. エジプトに行ってって。行ってって、見つかりが言った。
Did Joseph go, oh,What about my house? What about my job? No, he went.
でも今いい仕事あるのに、今いい家がある、たくさん物があるのにって言ってなかったんでしょうね。神様に従っただけ。
And he listened to God, and God protected his family.
神様に従って、神様に守られたんですよ。
And he stayed there till Herod died. Again, just another prophecy fulfilled here, though. Just like it says in verse 15.
あと、まあ、成就された予言って書いてあるしね、15節でって。
Hosea 11:1 actually. Hosea 11の1節でって。エジプトから私の子を呼び出したって書いてある。It says, out of Egypt I called my son. You know, God brought Israel out of Egypt, and the son of God is going to come out of Egypt too. That's what it means, right?
だから、神様がエジプトからイスラエルを呼び出したように神の子もエジプトから出てくるよっていう予言 16-18 16から18
ヘロデは 博士たちに欺かれたことが分かると激しく怒った。そして人を使わし、博士たちから詳しく聞いていた時期を基づいて、ベツレヘムとその周辺一帯の2歳以下の男の子を皆殺させた。その時預言者エレミアを通して語られたことが成就した。ラマで声が聞こえる。むせび泣きと泣きが、嘆きが、ラケルが泣いている。その子らのゆえに慰めを拒んでいる。子らがもういないからだ。ひどいんですよね。 How evil. Remember I said jealousy and pride and paranoia makes us do stupid things?
もう先ほど言ったでしょ、パラノイアとかプライドがありすぎたら変なことするって言ったでしょ。
He calculated Jesus. Okay, he's got to be 2 years and under. Kill all the 2 years and under kids.
だから計算して、もうイエス様は絶対2歳以下だから2歳以下のみんな殺せって言ったんだ。男の子、
信じられない。
You know, when Jesus was in kindergarten, he went to kindergarten, only had girls.
Probably.
なんかイエス様が幼稚園行った時、女子しかなかったぐらいでしょ。
Crazy. All because of pride and jealousy and paranoia.
プライド、妬み、パラノイアがあったから。
We don't need that stuff. 私たちもそういうこといらないでしょ。So 19 to 21, 19から21。ヘロデが死ぬと見よ。主の使いが夢でエジプトにいるヨセフに現れていった。立って幼子とその母を連れてイスラエルの地に行きなさい。幼子の命を狙っていた者たちは死にました。そこでヨセフは立って幼子とその母を連れてイスラエルの地に入ったって。
And so Herod dies 4 BC、right? 紀元前4年ヘロデ王が亡くなったって。
でイスラエルに戻った。
Let's read to the end here. 最後まで22 22。
しかしアルケラオが父ヘロデに代わってユダヤの治めていると聞いたので、そこに行くのを恐れた。さらに夢で警告を受けたので、ガリラヤ地方に退いた。そしてナザレという町に行って住んだ。これは預言者たちを通して彼はナザレ人と呼ばれると語られたことが成就するためであった。
もう成就する、成就された、成就、何度も書いてあるんでしょうね。
How many times it says fulfillment, fulfillment, fulfillment? Because that's what we see here. And it mentions Herod Archelaus, which is the son of Herod the Great.
で、ここにアルカレオって、アルケラオって書いてあるんです。これ、アルカラオ、ヘロデ、アルカラオ。まあ、そのヘロデは、ヘロデ王の息子でしたって、もう お父さんと同じように悪いやつだった。
And so God says, go, go, but then they go to Galilee instead, right?
でも、ベツレヘムとかじゃなくて、ガリラヤまで行ったんだ。ガリラヤまで行ったんだって。エルサレムの北の方。で、ナザレのところに行ったんです。
And he went to a place called Nazareth. Which is interesting. Nazareth is the hometown of Mary. Might be Joseph's too, I'm not sure.
で、ナザレってマリアのふるさとって。それも、日本人っぽくない？赤ちゃんとふるさとに行くって。
That's Japanese too, man. You go to your mom's hometown when the baby's born.、No. Anyway, Jesus grows up in Nazareth.
で、イエス様がナザレで育てられた。
And we don't know anything about what happened.
で、どうやって育てられたっても書いてない。わからない。
People make up stories all the time. Don't believe it.
もういろんな人がイエス様の幼心の話を作るんでしょう。信じないで、絶対。
But I like to think that Jesus had a normal life. でも普通の子供の存在だったと思う、信じている僕はって。
You know, when in Hebrews 4:15 it says, He was in all points tempted as we are, yet without sin, it means He was normal.
だからヘブル4の15節に書いてあるのはね、罪は犯しませんでしたが、すべての点において私たちと同じように試みに現れたのですって聖書に書いてあるから、私たちと同じような存在があったかもしれない、イエス様がって。
All the stuff we go through, He went through too.
イエス様が、私たちが通したことをイエス様は全部通したと思うんですよ。通ったんですよ。
And yet He was without sin.
罪を犯せなかった。
Think, you ever thought about that? Why was he without sin? Because he was God?
なんで罪を犯せなかったって思ったことあるって神様だから。
If he wasn't without sin because he was God, that's kind of, unfair. Right?
神様だから罪を犯せなかったって思ったらずるくない？でしょ？
So we struggle with sin, but he didn't have to struggle at all because he's God. He just, you know, wiggled his nose. He didn't, and it all went away.
だから私たちは毎日罪と戦ってるけど、イエス様は罪と戦ってなかったよって思ったことはない？
ある。
でもなんで罪を犯せなかったかって、父なる神様と親しい関係持ってたから。
But the reason why he was without sin is because of his relationship to the Father.You know, when we give our lives to Jesus, when we believe that He died on the cross and He rose from the grave, we don't become sinless, but we can sin less.
イエス様を信じて、まあ、十字架とか、葬られて3日後蘇ることを信じたら救われるんですよね、私たちは。だから罪がなくなるってわけはないけど、減るんでしょ。イエス様に従おうとしたら。
But he grew up in Nazareth. でもナザレで育てられて。Nazareth, by the way, means little branch.
ナザレってネツェルっていう名前だから意味は小さな枝っていう意味。
It's like he grew up in Wamanalo. Oh, you guys don't know Wamanalo.
だから本当に名もない、もう秩父に育てられたみたいな話。もう名もないところ。秩父は夢？ほんな。横瀬。
It's like people look down on Nazareth.
見下されたんですよね、ナザレが。
Remember? When Jesus was ministered, people, you know, made fun that he was from Nazareth. What, can anything good come out of Nazareth?
もうイエス様がミニストリーしてた時、もういじめられたんですよね。もうナザレから何が良いものが出るんだろうかって言われたでしょ、いろんな人に。
They called him a Nazarene.
もうナザル人って、ナザレ人って呼んだんだ。侮辱で。
You're making fun of him. But you know what? As we end off here, it's an important thing.
これで終わるんですけど、これも大事なこと。神様はこういうふうに働かれてるんでしょ。
This is how God works. He chooses the poor. He chooses the foolish. He chooses the weak things of this world. And he calls them and he saves them.
イエス様と神様がわざと貧しいもの、愚か者、弱いものとかを呼ばれるんですよ。呼ばれて救われる。
Because it's from humility that a man realizes he's a sinner.
もう謙遜、ハンドル低いところでの立場で自分が罪人と認められるようになるから。イエス様の必要さは分かるでしょ。
And we realize we need a savior. Don't be ashamed of that kind of stuff.
だから恥ずかしく、恥ずかし、どこから来たかとかって恥ずかしまない、恥ずかしまないでください。恥ずかしいこと思わないで。
Right? Are you ashamed of where you came from?
自分がどこから来たかって恥ずかしい。Are you ashamed of who you are? 自分が誰かって恥ずかしい。
We have a saying in English, it doesn't matter where you came from, it matters where you're going.
まあ英語でこういうことわざあるけど、どこから来たかっては関係ないんだよ。必要なのはどこへ行くかということって。
The only thing that matters is where we are going.
一番大事なことはどこに行くのかって、こそういうこと。Are you saved? 救われたの。Are you surrendering to Jesus? イエス様にすべて委ねてますか。Have you repented of your sin, right? 悔い改めましたか、罪のこと。That's the most important thing. それが一番大事なこと。Right? How do you respond to Jesus? イエス様の話、イエス様のこと、どうやって反応してるのって。Right? Don't be Herod. Hypocritical Herod. 偽善的なヘロデにならないでって、プライドとパラノイアでって。Don't be the chief priest either, you know?Empty religion, fake. で、偽物のその祭司たちのようにもならないで。Let's be wise men. Let's be wise people. だ、博士のように賢く、低くして、心を低くして、神イエス様礼拝しようよ。でしょ？じゃあ祈ります。Let's pray.